7月9日木曜日、今日は私佐藤陽子が生放送でお届けしています。さてここからはハニー文化情報局のコーナーです。三田市や三田市近郊で様々な文化活動をされている皆さんをゲストにお招きしてお話を伺っていくこのコーナー、第15回の今日ゲストにお迎えしましたのはおうち時間代表の野間克美さんです。野間さん、ようこそお越しくださいました。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。雨は大丈夫でしたか？
そうですね、今は、はい、降ってませんでした。
そうですか、よかったです。はい、はい、実はですね、野間さんとはお久しぶりです。
そうですね、
なんですよね、今ね、はい、先ほどもお話ししていたんですけれども、以前ですね、何でしょうか、女性の企業に関する講座があったんですよね、はい、そちらで初めてお出会いして、そのことがご縁で、まあ、この女性ばかりの異業種交流会といいますかね、はい、そちらでもご一緒させていただいてということで、ね、しばらくお会いしてなかったんですけども、
う、ね、
もう野間さんお忙しいから、
いえいえ、もう
びっくりしましたよ、いろいろとねご活躍なんですが、今日はねたっぷりと野間さんの おうち時間のお話、おうち時間といいましてもおうちで過ごしている時間ではなくて実はということなんですが、では野間さん、早速ですがその野間さんが代表を務めていらっしゃるおうち時間とはどのようなことをされていて、いつ頃どのようなきっかけで立ち上がったんでしょうか？
はい、はい、今ご紹介いただいたように、はい、起業して6年目になるんですけど。
6年目になる。
そうなんです、うん、最初は本当に女性が起業なんてと思ってたんですけれども、それこそ一緒に学ばせていただいたような会で少しずつこう意識が変わりまして、はい、で、はい、自分でもやってみようかなと思って始めて早5年っていう感じなんですけども、
はい、
はい、でやってることは、時短家事コーディネーター、あと生理収納アドバイザーと生理収納教育士っていう資格を生かしまして、
はい、
お家の中を整える生理収納だったりとか、あと少しでも家事を、ね、楽に回せるようにということで、時短家事についての、スキルですとか、あとは認定講座ですね、認定講座で資格を取得していただくっていうような講座を開催しております。
認定講座の取得の、はい、ための講座のお仕事もされている。
そうですね、その講師の仕事を、はい、しております。
うわ、もうなんか幅広くどんどん広がっていってらっしゃいますよね。
なんだかね、やっているうちに少しずつこうね、なんかじわじわといろんなことをやることが増えて、はい、いってる感じです。
もともと野間さん、このきっかけになったのはどういったことからこの世界に入っていかれたんですか？
そうですね、はい、結婚して、はい、同居が始まりまして、
そう
でした、はい、実はうち夫の両親と同居なので、はい、6人家族なんですね。
そうなんですね、は
い、で、まあ、3世代6人家族っていうことなので、はい、だからやっぱりこう暮らし方もそれぞれみんな違う中、まあ、それをなんとかこう、ま、取りまとめながらね、うまくやっていくっていうような中で、この生理収納とか時短家事の学びっていうのはすごく助けになるなって自分自身も感じたので、はい、これはぜひ私のこう伝えれることだなっていうふうに思いまして、はい、それで、はい、始めたっていうところがありますね。
そうなんですか、3世代6人家族プラス
猫ちゃんです。
可愛い猫ちゃんがね、
可愛い猫ちゃんとい
らっしゃって、はい、まあでも大変でしょ。
そうですね、賑やかですね。今は子供が少し大きくなりましたので、はい、まあ、少し落ち着きましたけど、小さい時は本当本当にもうひっちゃかめっちゃかな毎日というかね、にぎやかな毎日です。
そうですか、はい、それをね、資格も取りつつ、ね、このお仕事もされつつということなんですが、
はい、
そうなんですね。ではではですね、その講座の内容なんですけれども、
はい、
具体的にどんな講座をされていらっしゃるんですか？
そうですね、うん、特に今力を入れているのが、はい、時短家事コーディネーターっていう資格なんですけれども。
時短家事コーディネーター、
はい、
今時短料理とかってよく払ってますけども、
そうですね、はい、
時短の家事もあるわけですね。
そうです。で、時短家事っていうとなんかこうね、うん、手を抜いて楽するんじゃないかっていうふうに思われがちなんですけれども、うん、全くそういうことではなく、はい、できるだけどうしてもやらないといけない家事をできるだけ効率的に回して、で自分の時間とゆとりを手に入れていただいて、それから自分のやりたいことをやっていただくっていうこと、はい、そこが1点と、あともう1点はやっぱりどうしても こうお家の中でお母さんっていう立場の方がね、うん、家事を担う場合が多くて、うん、で一人でやるにはちょっとあまりにも家事の量って多いので。
そうですよね。
そうなんです。朝から晩まで家に関することって全て家事なので、それをやっぱり一人だけでやるっていうのはすごく難しいということで、はい、できるだけそれを家族でシェアできるように、
シェアできるように、その、
はい、できるように仕組みを作っていくっていう。
仕組みを作る、
はい、やっぱり何かこう仕掛けていかないと、ただ手伝ってねっていうだけではなかなかやっぱり家族の協力は得られないので。
なるほどね、
はい、そこはもう学んでスキルを手に入れて仕組み作りをして家族でシェアをしていくっていう、はい、そちらの方を進めていきたいなということでしっかり伝えさせていただいております。
すごい興味あるんですけど、は
い、そうなんです。皆さんそう言っていただいて、今すごく注目をしていただいて。
そうですよね、
はい、ので
絶対どなたにも関わってくることだし、
そうですね、
それこそ一生関わることじゃないですか。
そうなんです。はい、でやっぱりそういうお家の中での学びっていうのはこう大人になっていく、まあ、子供だったらね大人になって仕事をしていく上でもやはりチームで動いたりっていうことがあると思うんですけれども、うん、私たちが伝えているのは家族は一つのチーム、
家族は一つのチームとして考えて、
うん、チーム力を上げるためにはやっぱり一人だけに、まあ、例えば家事の負担がかかっている状態だったら、うん、その人がもし何か体調が悪いということになった時にはその家族としてのチームとして動かなくなってしまうので、
ね、
それではやっぱりチームとしての力は弱いというふうに思ってますので、できるだけその家族のチーム力を上げるためにも家事シェアっていうのはすごく大事だなっていうふうに思ってます。
わお、そうなんですか。へえ、具体的にちょっこり秘密を秘訣を
そうですね、はい、時短家事コーディネーターで提案している、自分らしく暮らすための時短家事5箇条っていうのがありまして。5箇
条があるんですね。
そうなんです。5箇
条に。それは野間さんが考えられた。
いえ、これは協会の方で講座の中でお伝えしていることなんですけども、とてもこう分かりやすく5箇条にまとめているので、
はい
はい、簡単に説明しますと。
興味ある、
はい、1つ目がですね、固定観念を捨てる。
固定観念を捨てる、
はい、やっぱりこうやらないといけないって思い込んでたりとか、これはこうだっていう何かこうね固まった考え方にがんじがらめになってしまっている場合があるので、もしかしたらしなくていい家事ってたくさん探すとあるんですよね。
あ、しなくてもいい家事がある、
はい、あります。例えば引かなくてもいいシートを引いていたりとか、置かなくてもいいものを置いていたりとか、そういうもの、あと外に干さなくていいのに干しちゃってたりとかね、探すと意外といろいろあって、それって例えば自分の親から伝えられて、はい、でなんか当たり前のようにやってるんだけれども、うん、冷静に考えるとそれやらなくてもいいんじゃないのってことが意外とあったりするんですよね。
なんと、
はい、ということでそれを捨てていただけたら楽になりますよ。
まず一つ目は固定観念を捨てる、
はいはい、で二つ目は一人だけで頑張らないということで、はい、まあ、これは先ほどお伝えした家事シェアですね、はい、お一人だけで頑張らなくていいですよということです、
はい、
あと三つ目は自分を褒め周囲に感謝ということで、
自分を褒め周囲に感謝、
そうです、自分も頑張ってるよねっていうところを認めてあげて、あ、でやっぱりやってくださってる相手にもありがとうという言葉を、まあ、積極的に伝えようねっていうところが三つ目なんですね。
周りの方にはありがとうという感謝の言葉を伝える、大事ですよね。
なんか慣れてくると言わなくなってきちゃいますので。
本当だ、よくね、ありがとうの反対語が当たり前、は
い、あ、そう、まさしくそうなんです、うん、家事とかってまさしく本当当たり前のように日々やってることなので、うん、自分もなんか当たり前になってしまいますし、やってくれる相手にも当たり前になってついこういうことを伝えなくなってしまうので、はい、そこは積極的に言おうねっていうことをね、お伝えしています、はい、
なるほど、
はい、はい、そして4つ目は悩まない仕組みを作るということで、はい、やっぱり悩んでる時間がすごくもったいないというかね、悩むことで時間を奪ってしまいますので、
はい
はい、24時間しか1日ありませんのでね、はい、悩んでる時間はもったいないということで、
なるほど、悩んでる時間もったいない、
は
い、
そうなんです。だからお家の仕組み作りから、はい、まあ、そういう悩む時間を減らしませんかっていうことですね。
へー、
はい、そして最後5つ目なんですけれども、はい、サービスや家電に頼るということで、
あ、まあ、サービスや家電に頼る、
そうなんです。もう今ってこう、ね、家事に関するサービスだったりとか、とっても便利な家電っていうのもありますので、
ありますね、
はい、そこは一つ目 の、 その固定観念をパカッとこう外していただいて、
そうか、
そうなんです。そういうのも積極的に取り入れていくっていうのも前向きなアクションですよっていうふうに、ね、お伝えしております。
前向きなアクションと思ったらサービスを受けることも前向きに受けられますよね。
そう、まさしくその通りなんですね。
あ、そうなんだ、へー、すごい、あ、
なるほど、勉強になるの。
はい、だから聞いていただくと結構ね、皆さんそう言って、はい、ああそうだなっていうふうに言っていただくことが多くて、
今は特にこのコロナの影響でお家でね過ごされる方が多くて、本当に断捨離してる方とっても多い。私の友人も、ね、私もそうなんですけど、はい、断捨離するともうすごいもう荷物が出てきたりとかね、ありますけれども、まとめてそうならないように普段からの心構えというか、それが大事なんですね。
そうですね、これがもう仕組み作りなので、はい、楽に暮らすためにやっぱり普段から仕組み作りをしておくことがすごく大切かなと思いますね。
なるほど。ちょっとお話戻りますけども、はい、このおうち時間ってとっても素敵なネーミングなんですが、はい、それは野間さんが考えられたんですか？
そうなんです。それこそ5年前に起業するときに、はい、おうちで過ごす時間をやっぱりこう充実させていただきたいなっていう思いもあって、受けてたんですね、はい、そしたらまあ今回のコロナ騒ぎで、はい、おうち時間という言葉がすごく、
本当だ、
そうなんです。出るようになって、あ、なんかすごい身近だと思いながら、はい、
ね、今年 の, なんとか
キーワードみたい
に本当になるかもしれない。
そうなんです。
そうなんだ。そしておうち時間とはひらがなで全部書かれるんですね。
そうなんです、
山さんの、うん、そうなんですね。でも素敵ですよね。パッと聞いたら、あ、いいなと思いました。
あ、そうですか。
なんというか柔らかさもあるし、はい、なんか、あ、どんなことなんだろう、聞きたいなっていう風な気持ちになります。
嬉しいです、ありがとうございます。
じゃ、いろんな、ね、講座を開かれていると思いますが、その講座には大体どういった方々が参加されていらっしゃるんですか？
そうですね、うん、女性がやっぱり多いんですけれども、うん、はい、今ここ数年やっぱりその時短家事のことがすごく注目されていまして、例えば働き方改革だったりとか、女性の活躍だったりとかね、うんうん、注目されるところなので、はい、実はその企業の男性の方が研修で、はい、受けてくださったり、やっぱり育児休暇とかにもつながることなので、はい、そういう方が研修として受けてくださったりっていうことも方も増えてきました。
わあ、面白い、はい、そう、研修で男性の方にこの時短家事のことをお伝えする、
はいはい、
男性の反応ってどうなんですか？
これがですね、意外と特にちょっと若い方ですね、20代30代の方は、はい、とっても家事に対しての意識が、はい、こちらが思っている以上にすごく高いなと思っていて、そうなんです、意外と意外だなと思ったんですけども、
はい、
なんかこうすごく積極的にワクワクやることではないんですけれども、でもやっぱり助けないといけない、お互いに助け合わないといけないっていう意識は、うん、高いなと思って、はい、いつもお話しさせていただくんですけれども。
あ、そうか、ね、以前の男性の方よりもその家事とかにこの違和感なんか入っていける、
そうですね、
今はお台所にもね、はい、よく昔はね男子厨房にいらずということでね入られない方がありましたけども、今はお料理男子って結構増えてきてるし、
はい、だから身近なのかな、家事に関してすごくハードルが下がっているのかなっていうような印象はあるんですね。
そうそうそうそう、前も番組でお掃除の番組があった時に、男性がこうなんていうか講座を受けるアシスタントみたいなされてて、あ、そうか、男性もこういうことをされるんだなって。
そうなんです ね、 ね、
そうですか、
だから意識は変わってきているなっていうのは感じますね。
そうなんですね。そうですか。その講座の時の何かエピソードとかありますか？
はい、なんか受講された男性の方がいらっしゃったんです、はい、やっぱり若い方、30代前半ぐらいの方だったと思うんですけれども、はい、結婚されてこう奥さんのことをね、はい、手伝ってあげたいと、共働きで、うん、手伝ってあげたい気持ちは山々なんだけれども、はい、自分にスキルがないと。
あ、
うんうんうん、だからこうお料理も手伝ってあげたいな、ここで作っといてあげると多分助かるんだろうなと思っても、自分にそのスキルがないと。
なるほど、
はい、それで学びに来ましたっていう方がいらっしゃって。
だけどその気持ちがあるって嬉しいですよね。
そうなんです、その時ね、数人の女性の方が一緒に受講されてたんですけど、はい、もう拍手喝采だったんですよ。
今もしたくなりました
ですよね。もう本当、わーすごいねって、もうすごい拍手喝采だったんですけど、はい、こういう方が増えると変わるよなと思いながらね。
実はですね、ご年配なんですけど、以前メンズクッキングクラブでこの番組に出てくださった岡本さんがね、
今ね、
スタジオ前で聞いてくださってるんですが、はい、岡本さんはクッキングされてらっしゃるんですね。
なるほど、頼もしい。
御年78歳なんですよ。
そうなんですか、
はい、そういった方々も増え えてこられてて、わあそうですか、じゃあ家事において男性もこれからは、うん、ということで、
そうですね、やっぱりそうです、参画していただきたいなと思いますね。
そうですか、わかりました。ではですね、いろんな講座をそのされている具体的な日にちや内容とかをこの後一曲お届けして お聞かせいただきたいと思います、はい、ではここでね、野間さんのお好きな曲を一曲お送りしたいと思いますけれども、一曲目何をおかけしましょうか。
はい、はい、小田和正さんの確かなことという曲をお願いしたいなと思ってます。
この曲はどうして？
はい、小田さんはもう昔からすごく大好きなんですけれども、はい、全部もう選ぶのが本当大変なぐらい大好きな曲がいっぱいだったんですけど、いい曲だね、はい、やっぱ今年いろいろあった中でやっぱりこの曲の歌詞ってすごく刺さる部分があるので、今回はあえてこの曲を選ばせていただきました。
素敵、私も大好きです。ではお送りしたいと思います。じゃあ野間さん、もう一度曲のタイトルお願いします。
はい、小田和正さんで確かなこと。